しばらく心臓の提供者ないんですねと。つまり自分が救いの見込みっていうのはないという時にクリスマスをお祝いしてもいいっていうのはなんということだろうかな。救い主が現れることのお祝いに対して自分の救いがないからお祝いできるっていう複雑な思いです。まあ、それでも今病院に入院できたことを、しかも提供者があれば手術できるというところまで来たわけです。他にもそれを待ってる人がいる中で順番待ちの自分がもう優先的に、ただまあ優先されるっていうことはそれだけ危ないということでもあります。でもいや、この手術の費用も大変だったのに、もういっぱいの自分を知らない援助者たちがいっぱい現れてここまで来たじゃないか、いろいろ思うんですが、やっぱり不安の方がどうしても勝ってしまう。自分は本当に帰っていいんだろうか、クリスマスお祝いできるんだろうか、みんなも喜んでくれるんだろうか。まあ、そうして2時間近くの道のりで家まで帰った途端、おばさんが玄関から飛び出してくるんです。急いで戻ってと。なんと自分たちが帰ってくるその途中に心臓が用意された。ただ4時半までに病院に到着しなければいけない、すぐに移植しないとその心臓自身死んでしまうわけです。それが4時半に到着するのがタイムリミット。今何時って言うと3時25分、2時間近くかけて来たわけです。でも大丈夫だ、パトカーがやってくるんですね。で近くの空港がある、そこから特別機が用意されている。パトカーで空港に行き、で空港からはセスナ機で飛び、そして最後は救急車が失踪し、4時26分に病院に到着。で準備室で新しい心臓に拒否反応が出ないようにと投薬が行われている、その最中ラジオから自分の名前が流れるんです。今から手術が始まります、皆様どうぞお祈りくださいとラジオから聞こえてくるんですね。手術が終わり、さすがに2日間は朦朧と過ごしていたんですが、3日後にだいぶ意識がはっきりしてきまして、ああ自分は手術後の回復者のための無菌集中治療室にいるんだというのが分かるようになってきました。そうすると担当の看護師さんが、手術は成功でしたよ、おめでとうございます、ああそうだったんだと。そう、まだ痛みはあるわけです、傷の手術の後の。でもそれ痛みは傷跡であって、はっと気づいたのが、今までもう本当に自分の心臓が分かるわけですよ、もうどっかとかでもういわゆる心不全、今状態が悪いなとか、それが全く気がつく気にならなくなった。そうか、ここ2年から2年間ずっとその心臓の自分の存在がもう不安で不安でしょうがなかった、それが本当になくなったんだ。で外見ると集中治療室の外のガラスの外に家族が集まってる、まあ、でも無菌室ですからいっぺんに入れるのは2人だけ、そこで父親と母親が2人入ってきて、で母親が言うわけです、最初にメリークリスマス。12月22日から3日経ってました、25日。それまではその3日前はクリスマスお祝いしていいんだろうか、ところが今はお祝いする理由が山ほどある。で看護師たくさんの郵便物を持ってきてくれて、もう身も知らぬ人が祈っています、一つ一つ本当に感激して声を出して祈っています、本当に助かりますように読んでいった中でも、ふっと一通を手にした時に胸が詰まって声が出なくなりました。父親がどうしたんだいと聞く、その 声を聞いて、声を振り絞ってその文章を読みました。私たちはあなたに会ったことはありませんが、主人も私もあなたとご家族に大きな親しみを覚えています。それはあなたに心臓を提供したのが私たちの一人息子だからです。あなたが息子の心臓をもらってくださったことを知り、一人息子を失った私たちの悲しみはずっと耐えやすいものとなりました。涙が止まりませんでした。そしてなぜ自分がクリスマスを祝うべきなのかの本当の意味がはっきり理解できました。私も一人息子が死ぬ、でもそのことによって自分は生きるものとなった。それ以上に神の一人子が死なれることによって、そのプレゼントがあって、それも永遠の命、天国の住まいが与えられているんだ。本当に大きな声で感謝したくなった。まさに羊飼いたちがさあベツレヘムに行って主をお知らせくださったその出来事を見てこようではないか。もうあんなにも縛られていて、自分は礼拝もできない、もうこの生涯で終わってしまうのかというところから一気に解放されて、礼拝する一番最初にイエス様を礼拝するものとなった。一番最初にイエス様のことを伝えるものとなった。この方が、この遺言が、一人子が私のために、あの見つかりの軍勢でもない、おみただしい数の羊でもない、神の御子ご自身が私のために死んでくださった、その犠牲となってくださった。安息日を守ることもできない、人口調査の対象にもならない、数の足らないもののために、全てを与えてくださったのだ、いや最も大いなるものを与えてくださったのだという、この喜び、それを見ることができた。私たちに与えてくださるという、その出来事を本当に信じた、そのことだったんですね。私たちのクリスマスはどうだろうか。本当にこの方が墓に葬られる、私のためにご自身が身代わりとなってくださる、かけがえのない、これ以上ない喜びを与えてくださる日である。私たちを苦しめる、縛りつける全てのものから解放し、私たちを全くの自由、全くの永遠の命、誰にも妨げられない神様との豊かな愛の中に、私たちをその救いへと招いてくださる、そのことのためにどんなに大きなことがなされたかということを、私たちも心から受け入れ、心から喜び、そしてそのことを伝える、そういう教会とならせていただきたいと願います。お祈りいたします。あなた方は幼子が布にくるまって回廊家の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。天の父なる神様、本当に私が何のために存在するんだろうか、役に立っているのか立っていないのか、本当にわからないような、その最中にあるような、そんなことを思う時もあります。しかしそうではない、あなたこそこのことがわかるだろう、私が何のためにこの地上に生まれたか、 何を成し遂げ、何を与えようとしているか、あなたならわかるだろう。私たちを信頼し、私たちを愛し、この上で大きなことをあなたは成し遂げてくださる。そのことをこの年も多くの人たちが、ほとんどの人がそれを知らないで過ごしている中、取るに足らないような私たちに真っ先にこのことを知らせてくださり、あなたの栄光を表してくださいましたことを感謝いたします。そうまでして私たちを生かし、私たちを解放し、喜びの中へと招き、あなたはそれを見るだろう。こうしてあなたが私たちに命を与えてくださることを、見させてくださいましたことを感謝いたします。どうか本当にこれは私たちを一切のことから解放してくださるのだと信じるものとならせてください。そして永遠の命から離れ、限られた命にしがみついている多くの人たちがそのところから解放されるよう、どうかまた私たちをこの教会をお使わしくださり、大いなる喜びになお溢れさせてくださるように、どうか主よ、私たちを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。